本日は NQN 香港の福井珠記記者です。福井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
福井さんの香港生活も2年目に入りましたね。
ああ、は
え、
い、そうなんです。
そうなんですね。今朝のニュースレターは冒頭でもですね、広東料理ですとか、長州料理とかいったこの料理関係についてちょっと触れてましたけど、福井さん、特になんか気に入ってる現地の料理ってあるんですか？
香港は本当にご飯が美味しくっ
そう
て、
ですよね、
なん
はい。
かもう何食べても美味しいので楽しく過ごしてるんですけど、
はい。
まあ一番食べるのはエビワンタン麺ですね。
ああ、美味しそうですね。
こうなんか麺が日本じゃあんまりない感じの、すごい細い麺で、
はい。
なんか輪ゴムみたいっていう人もいるんですけど、私
へえ。
はそれが好きで気に入っ
な
て
る
ま
ほど。だいたい1食いくらぐらいなんですか？
す。ワンタン麺は安くって、他の料理に比べるとランチ、40ドルぐらいで済ませられるので、いい感じなんですけど、なんか改めて円換算してみると、今だと800円ぐらいになってしまうので。
はいはい。いや、それでも、まあね、今に、日本でももうラーメン1000円時代ですからね。
でもちょっとね、800円って言われると、うっていう感じではあり
あ、
ます
な
ね。
るほど。そうなんですね。さて、今週のニュースレターのテーマは、コモディティ相場を知ると。コモディティ、これ商品相場ですね。この私が最も取材してた分野でもありますが、
あ、そうなんです
そう
ね。
なんですね。どんな内容でしょうか？
ですね。まあ、私はよく株式市場とか為替市場について記事を書いているんですけれども、なんかその時に、原油価格がどうなったとか、金の価格が今どうなってるとか、なんかそれが、まあ、株式市場に影響することもあるし、いろんな経済指標なんかを見てると、まあ、そういったものがこう関係し合ってるっていうのが、日々感じていることなので、金融市場の中で商品相場っていうのがどういう立ち位置にあるのか、なんか他の周りとのつながりみたいなものを感じてもらえるようなレターになってればいいなと思ってます。
まあ、商品の中でも、このニュースで一番目にすることが多いのが、まあ、原油相場だと思うんですね。で、特に最近はこの中東情勢の緊迫を受けてという文脈でよく語られてますね。
こう、レターの中でも、戦争が起きると原油が高くなるっていうような話を書いたんですけど、なんかそういう戦争とか災害とか、なんか人の命も関わることで、なんかお金が動くってちょっと不謹慎だなって思うことも、私も記事を書きながらよくあるんですけど、まあ、でもやっぱりつながりが深くって、リスクの名前としてはこう、地政学リスクっていう書き
は
方
い。
で、記事にはよく登場しますね。で、そういう地政学リスクが高まると、安全な資産の方にお金をみんな移っていく。まあ、一番安全なのは現金だったり、あと金だったりっていうところにお金が行って、リスクが高い資産、まあ、株とかはリスクが高い方ですね。からは、下落してっていうようなマーケットの反応になりやすいんですけど、まあ、商品相場もそういった地政学リスクっていうのにはかなり過敏に反応する市場ではありますね。
そうですね。今これ収録しているのが19日のお昼時点なんですが、イラン領内で複数の爆発があったと、まあ、イスラエルの報復かというニュースが流れて、原油価格も跳ね上がってます。WTI の価格ですけど、今1バレル86ドルを超えているということで、最近割と82、3ドルで落ち着いてたんですけど、ちょっとまた跳ね上がって気になるところですね。
そうですよね。もうここは、これから、市場関係者みんな注目しているところだと思うので、いろんなニュース見ながら、過敏に、反応してそうなところですね。
そうですね。日本株はこの報道を受けて大幅安になっているという、今の時点でですね。香港の方はどうなんですか、今のマーケットは。
あ、香港もかなり下がってますね。最近は、テック株、まあ、世界的にそうですけど、半導
はい。
体関連の、株に、お金が集まって、それによって株高を牽引してきているっていうところがあるので、 こういう半導体とかテック株っていうのは、さっき言ったリスクの安全とか、リスクが高いか、リスクが低いかっていうので言うと、高いものの代表っていう感じなので、地政学リスクが今日みたいに意識されている場面では、下落しやすいっていう状況で、今まさにそうなってる感じですね。
そうなんですね。原油価格、これから先もちょっと気になるところなんですけど、この原油価格の変動というものが、その人々の生活にどのような影響を与えていくのかっていうのを、ちょっと改めて説明してください。
はい。まあ、株式市場の動きでちょっと一旦見てみると、
はい。
なんか例えば、まあ、原油価格が上がったら、石油会社の株が上がるっていうのは、まあ、それだけ利益が安くなるからっていうので、すごいわかりやすくって。でも反対に、石油由来の材料を使って物を作っている会社とかっていうのは、その分コストがかさむので、あ、これは業績に悪影響があるなっていうことで株が下がったりっていうふうになるのが、まあ一番直接的な動きではあると思うんですけど、まああとは、日本の場合だともう資源輸入して
そうで
る
す
の
ね。
で、はい。で、さらにまあ円安も進んでるので、こう、かなり、原油高っていうのがあると、もういろんなものの値段に影響してきてしまって、まあ、消費者目線で言うと、物価が上がるよねっていう要因になりますね。なので、消費が、あんまり振るわないっていう見方をする人からすると、物があんまり売れなくなるんじゃないかなとか、そういうふうに判断されて、まあ、いろんな株が動いたりっていうのもあるので、こうかなり、幅広い産業に影響を与えるところではありますね。それはもちろん日本だけじゃなくて、
そうですね。
世界的にもそうなので、もうずっと言われてるアメリカで、まあ、あとヨーロッパで特にインフレが進んでるっていうところが、まあ、物の値段今頑張って下げようとしてるのに、まあ、原油高がこのように、ね、続いていってしまうようだと、まだまだインフレ落ち着かないんじゃないかっていう見方になってしまったりもしますね。
そうなんですね。福井さん、他になんか原油の他に注目してるなん
うん。
か商品相場ってありますか？よく見て
まあ、
るそう。
そうですね。やっぱり金ですか
あ、は
ね。
い。
うん。
上がってますね、金も。
かなり極端な動きになっていて、まあ、金は、なんでしょうね。こう、持っていても、なんかこう、だから例えば株だったら、どんどんどんどん下がってしまったらもうなんか価値のないものになってしまうリスクがあるからリスク資産って言われるわけですけど、まあ金は金自体に価値があるので、まあなくならない、とても安全な資産だっていうふうに言われてて、なので、こういう世の中で、まあ、戦争が起きたり、こうね、リスクが高まっているっていう時には変わりやすいっていうものでは確かにあるんですけど、もともとね、こんなにガンガン上がるものじゃないんですけど。
そうですよね。今に、ね、日本だともう連日のようにさ、金の国内価格が最高値更新しましたとかいう感じで報道されてますからね。
中国でもそうなんですよ。
はい。
中国の場合だと、まあ、日本円ほどじゃないんですけど、人民元安っていうのは、相当、警戒されているところではありまして、まあ、アメリカのドルが強いからっていうのの、裏返しではあるんですけど、なので、人民元で、まあ、ちょっと小難しい話、ちょっとだけすると、
はい。
中国ってあんまり人民元以外のお金を持てないんですよね。
あ、ドル
中国
と
の
かあんまり
国内
持って
に
ない。はい。
住んでる人は、
うん。
元を外に流出させたくないっていう国の方針があるので、そう、なので、海外資産とかには投資もできないし、その代わりに、でも、元だけじゃ不安だから、金を持っておこうっていう考え方をする、個人投資家がすごく多いみたいで、そういう意味では、中国でも、金の価格はガンガン上がっていますね。
ね、そうした商品の相場も この株価にも影響しますし、為替にも影響するし、まあ、世界経済にも影響してくるというお話
そう
で
ですすね。
ね。そうです
私た
ね。
ちの生活にも影響する
影響
と
す
ころ
る
で
と
す
い
よう
ことです
ね。
よね。はい。詳しくは本日のニュースレターでお読みください。福井さん、本日ありがとうございました。
ありがとうございました。